かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられません。聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山ひとしです。
聞かせられないラジオです。
極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
林田さん、
はい、
聞かせられないって言ってるのに今週もお便りをたくさん頂戴しています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ラジオネームニレナナキさん、
はい、
こんにちは。
こんにちは。
ユースト本放送、うん、ポッドキャスト漏れなく拝聴しております。
エリートでございますね。拝聴ですか。
拝聴です。前回はメッセージを読んでいただきありがとうございました。一層気合が入りました、うん、今回でとうとう響きも4回目ですが、いいですね。響きはそれほどに器の大きい作品だと言っても華厳の滝ではないでしょう。ほうほう。響きは私にとってもすごく居心地の良い番組でした。アスム君にとっての立花のように、学校でも家でもなく一人になるのでもなく、ただいてもいい場所がある、それを許し見守ってくれる大人がいるということの心地よさ、心強さ。私にとっては図書館や本屋さんがそうでしたが、村山さんにとっては模型の月岡が、模型の月岡がそうだったんじゃないでしょうか。
あ、なるほど、立花ね、あなたにとっての立花ね。
なるほど。
わあ、素敵なメッセージ
でね、
はい、
全ての子どもたちが多感な時期にそんな場所、うん、人々を見つけられたらいいなと思いますが、うん、響き自身があるいはそういった役目を負っていたのかもしれませんし、これからも果たしてくれるといいなと望みますと。
あ、素敵な背中を見せてくれますもんね、うん、彼はね、
大人なんですよね、
ええ、
主人公である響きがね、
うんうん、
まあ、そのあたりのお話もですね、
うん、
今日はしたりしなかったりということで。
しないんですか。しましょうよ。それがメインディッシュでしょう。
メインディッシュまでたどり着きますかどうかという。
いいですか。聞かせられないラジオ。この番組は NBC 長崎放送キーステーションに YBS 山梨放送、 MRT 宮崎放送、 IBC 岩手放送、そして NBC ラジオサガ、以上4局をネットしてお送りします。合言葉は聞かせられないラジオ。
な、何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
ええ
今週のテーマは
仮面ライダー響き入門編4でございます。
完全新生と銘打たれた仮面ライダー響きは2005年平成17年から1年間放送されました平成仮面ライダーシリーズ6番目の作品です。
はい、
昭和のライダーファンからすると平成ライダーシリーズはもうびっくりデザインのオンパレードのようですが、
うん、
響きのデザインは極まってるというか突き抜けちゃってるというか、何しろライダーっていうか鬼でございます。
鬼なんですよね、
この鬼。
ん、
劇中では仮面ライダーという言葉は出てこなくてですね、はい、音劇戦士なんていうね、うん、表現をしたりしますね、
はい、
鬼戦士とかですね、うん、はい、で、まあ、ストーリーライン大まかに申し上げますと、
はい、
人里離れた山とか湖で正体不明の美男子と美少女がでっかい妖怪を育てるんですね、まあ、でっかいといってもこの大きさが6メーターぐらいとか7メーターぐらいとか、あの微妙にリアルな大きさというのがポイントなんですね、
はいはい、
だからウルトラマンシリーズみたいに50メートルみたいな怪獣は出てこない、
ええ、
基本的にはね、
ええ、
6メーター、お家で言うと2階建て3階建てぐらいのサイズなんですよね、
うんうん、
でっかいカニやら山嵐やらが出てくるわけなんですが、うん、それを鬼の姿に変身した青年が口から火を吹いたり太鼓を叩きまくって倒すというですね、
はい、
大まかにそんなお話でございます。
そうですね、
はい、では今日はですね、どんどん進んでいきたいと思いますけれども、
おお、本気ですか、
はい、
今日本気だね。
いつも本気ですけれどもね、
今日はやっぱり鍛えてますか。
鍛えてます。
あ、鍛えてますね。今日は
結構鍛えてます。
結構鍛えてる、
はい、鍛えすぎて体ボロボロでございます。
気をつけましょう。引退が近づきますよ、そんなことをすると
ねえ。マカモと言われる、はい、
妖怪が出てきます、魔力の魔、化け物の化け、猛は魑魅魍魎の猛で魔化猛でございます、東映公式 DVD のおまけデータファイルによりますと、まあ、つまり公式設定ということで、いいと思いますが、古来耐えることなく現れ続ける悪しき存在の総称で、一般的には、まあ、妖怪ですとか物の系ですとか、まあ、幽霊の、ね、類だと思いますが、謎の怪物であります。大体あの雲と虎とか猿とオウムとか、あの複数の動物の特徴を備えていて、これがですね、非常に設定が細かい、きめ細かいところが、気候とか方角とか地質とか、まあ、そのあたりの細かい条件が重なって出てくる。だからある程度天気予報のように、そろそろあの地域にあのもののけが出るぞということを予測することができる、なかなか面白い設定だと思います。
僕面白かったのは、最初に響がそのマカモ大臣に行くじゃないですか、覚えてます？ノートをパッと開く瞬間があるんですよ、僕はね DVD で見たのでね、一時停止してね何が書いてあるんだろうってね見ました。
さすが化け物語の OVA をコマ送りで見る男ですね、
やばい、手書き面白いね。システム手帳みたいなのにさ、イラストとその歴史と弱いところとかその背景みたいなものまで細かく書いてあって、わ、ここまで設定してんだと思ってびっくりした記憶がありますよ。
あのですね、いろんな意味できめ細かいんですけれども、響さんはシステム手帳、手書きのノートを使っている、要するに2005年の作品ですから、もう携帯電話も普及してるんだけれども、響さんはそういう電子機器を使わないという設定、弱い、電子機器には弱いという設定なので、
使わないというか使いこなせない感じですね。
こなせないね、最初はオートバイも車も乗れませんから ね、
ですもんね、
だからあのシステム手帳で、手書きのね、で、まあ、あのそれがまた意外なところがですね、絵もうまいし字も達筆
なんです。そうなんだよね、あのね、こう間違いがないんですよ、まあ、当たり前といえば当たり前なのかもしれないけど、デザイン的に面白いなと思った。普通なんかノートってなんか書き損じたらピピッと二重線で消して書き直したりするじゃない。そういうとこがないの、なんか美しいんですよ、ピシッと。それだけで一つのアートですね。
でまたね、今ちょっと思い出したから忘れないうちにお話します。ちょっとあのそれますけれども、ね、話がね、
いいですよ、
いきなり本筋から離れていきますけれ
ども、また戻ればいいんです、
また戻ればいいんですよね、携帯電話の話題が出ましたよね、あの物語の中盤で、主人公のアスム君、高校1年生の男の子が盲腸で入院するシーンがあるんですよ。
ありましたね、
で、私なんとなく気づいたんですけれども、携帯電話使用禁止っていうね張り紙がね、出てくるんです、あのシーンの途中 で、でなんとなく頭に残っていて、その後アスム君のガールフレンドのモッチーがですね、
モッチーが
、あのお見舞いに来るんですけれども、彼女は携帯電話を持っているのに、病院からあるところに電話をするときに公衆電話からね電話をするんです。
はあ。
でそういうね演出が本当にきめ細かいな、仮面ライダー響きはと、ついこの間見返していて気づいたところでございます。
おっしゃる通り、そういう設定本当によく考えてますよね、
もうね隅々までね本当に気を配ってるんだなっていうのがね、分かるポイントだな。
それが心地いいし見応えがあるんですよ。
そうなんですよ、
ね、よくわかる。
そういうねところがね、多分ね僕らもまだ気づいてない部分でいっぱいあると思うんですね、あの作品はね。
なるほど、
話元に戻ります。
戻りましょう。
マカモーの話をしていました。
そうでしたね。
マカモーを育てている謎の存在が出てきます、先週まで妖怪を育てる美男子と美少女という大雑把な説明をしていましたが、童子と姫という美少女、美少年が出てきます、毎回同じ顔をしているんですが、同じなようでいて、違う存在であります、それぞれの妖怪ごとにこの男女のペアが出てきて、妖怪たちを育てるわけですね、人間を餌にしてね、で、この二人のまあコンビネーションといいますか、設定がまた非常に凝っておりましてですね、一番あの僕は単純だけれども効果的だなと思ったのは、美青年が女の子の声で、美少女が男の子の声なんですよね、それが もうアテレコで男女を入れ替えてるだけなんだ だけれども、うん、すごくね印象的で上手な演出だなと思いましたね。
あの DVD を見るとですね、うん、それぞれの出演者のスペシャルインタビューが載ってるじゃないですか、はい、だけどそのアテレコで声が入れ替わることで随分と自分の下手な演技が助けられたってことを姫の役の方おっしゃってましたね、はい、でもまあアテレコにしなくてもお芝居とっても上手でしたよ。面白くってちょっとエロティックでねちょっと子供たちにはちょっと刺激的なんじゃないのっていうようなシーンとかがあったりして
ためが入りましたね。
大人は少しねワクワクドキドキありましたよ。
こ
うね
グッとくるところ
が、ね、ありました、ありました、
ございましたけれども正直なところです、
ね、はいはい、
まあでもその DVD のスペシャルインタビューとかもね、
うん、
見たり聞いたりしておりますとこの、童子と姫のお二人がね、うん、いかにこの配役にね、力を入れていたか頑張っていたのかというのがよくわかる、ね、
多分、うん、台本上はこうテキストでなんか書いてるんでしょうね。うん、どこどこの町に現れる童子と姫とか それぐらいの多分表現なんでしょうね。それをあの役者さん二人が一生懸命考えて朝まで考えたっておっしゃってたでしょ
う、うん、
でこういうふうに考えたっていうのを何パターンも持っていてそれを監督にぶつけてでこれでいいんじゃないあれでいいんじゃないってこうやり取りをしていって作っていったっていうからいかにこの作品を大事に育てていったかですよね。
だってそれあの登場回数が多いですけれどもセリフは短いですからね。
短いのよ
あの二人はね、うん、基本的にあまり喋るキャラクターじゃないから、
うんうん、前半は特にそうですよね、う
ん、鬼かとか言うだけだもんね、
うんうん、だけどそこの映像からこう伝わる要素みたいなものは本当にありましたよね。
ありました、
うん、
その妖怪たちマカモーと昔から戦い続けているのが鬼と呼ばれる戦士たちでありまして彼らは自らを極限まで鍛えることによって鬼に変身することができるという設定でございますが、うん、彼ら鬼を助けるための組織タケシという組織がありまして、
はい、
このあたりにですね原作者の石森章太郎先生石の森章太郎先生のリスペクトがいろいろと出てくるわけでございますが、
はいはい、
鬼たちをサポートする組織タケシというんですね、
ええ
はい、本郷タケシから取っていますよね。
そうですね
タケシというね、ただ本郷タケシのタケシっていうのはあの同盟の盟という字なんですが
一文字ですね、
一文字ですよね。そこに武士の死をくっつけてサポート組織はタケシと言います、うん、全国的なネットワーク組織でございまして、その本部は鬼伝説にゆかりの深い奈良県の吉野にあるという設定になっております、はい、
コメントでしょっちゅう吉野吉野という言葉が出てきますよね、
はい、であくまで仮面ライダー響き響きたちが所属しているのは関東支部でありまして
関東支部で出会ったのあの方がねお父さんとしていらっしゃいますよね、
はい、そのお父さん役立花誠二郎さん、
はい
はい、下條アトムさんが演じてらっしゃいますが、うん、関東事務局長ですね。この立花という名字がまたかつての仮面ライダーシリーズには立花東兵衛というですね名脇役がいましたが、はいはい、その立花から明らかに取っていますよね。
そうですよね。おやすさんっていう表現も出てきますね、
うん、そうおやすさんと呼ばれているんです、
うん、
いろんなところに初代仮面ライダーへのリスペクトがね、うん、見られる、完全新生とも原点回帰とも言われている仮面ライダー響きならではだなと思うわけでございますね、う
んまたおやすさんのね器が広いんですよ。なんかね守ってくれそうな本当にあの支えてくれそうな感じですよね。
またあの時折見せる体術、ね鬼ではないんだけれども、うんまあ、ちょっとした暴漢ぐらいはやっつけちゃうよっていうかね、封じ込めちゃうよ的なね、
うん、
体さばき体さばきというのはね、うん、なかなかかっこいいところでございますね。
でも布施明さんに怒られたんでしょうね、うん、この人若い頃ねそれではなとらんみたいな感じで怒られたんでしょうきっとね。
あら
で鍛えられたってやろうね。
林田さんもかなり先の方まで
もうご覧になっているようで私32話までは、拝見しましたよ。
32話まで
大変面白いですよ。
あそうですか。32話まで
ただ僕1点だけちょっとあの、まあ、苦情ではないんですが気になったことを今ちょっと申し上げてもいいですか。
一言だけどうですか。
私ずっとこう素晴らしい作品だってことを言ってまいりました、はい、特に設定の細やかさっていうのは素晴らしいなってことを言っているんですけど、
は
い、ただ一つだけちょっと気になるのはですね
何ですか。
これだけ人が失踪しているのにニュースにならないこと、
はあ、
これがちょっと不思議なのですよ。
なるほど。
いきなり神隠し的にどんどんどんどん人がいなくなるでしょ、街中から人が消えた、うんうんうんうん、なのに街の中でなんでこんなにニュースに騒ぎにならないのかしらっていうのはちょっと不思議でしたね。
あ、でも、ええ、日本の、あのリアルな話ですけれども、はい、年間の行方不明者数ってものすごい数ですよね。
失踪する方、
失踪者数というのはね、あの皆さんちょっと調べてみてください、ええ、結構な数でびっくりしますよ、う
ん、そのうち半分がじゃあマカモにやられているということですか。
そのあたりはちょっと、
あなたの口からはなかなか言えませんか。
このあたりで今日はですね、ちょっと早めにコマーシャルタイムに行こうと思うんですね。あの荒木院長お願いします。荒木院長というのはオペレーターのことです。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
燃え燃え燃え燃え、あたしの
いやできました。
その名もキカラジタンのバラード。バラード、
アクセント難しいですね。
やっぱ現代っ子だね。キカラジタン、うん、平板で行った、ね、
平板で行きました。
僕らはアナウンサーとしてバラードかバラードかどっちか言いたいところだけど、君慌ててさアクセント地点取り上げたけれどもさキカラジタンのアクセントは間違えてるよ。バラードって平板で言うんだよ、
ね、
彼女は
一応アクセント地点をね、
うん、こでも彼女の意思を、うん、尊重した方がいいのかい？キカラジさんのバラードにした方がいいのかい？
発表します。
発表、はい。
はい。正しくは、はい、バラード、はい、あるいはバラードです。
頭高か中高ですね。
バラードって載ってないですね。
平板はないですね。ないですね。僕は違和感ありましたよ。バラードって言われて。
バラードでございますね。
どうしますか？やっぱキカラジさんの声意思を尊重しますか？
あんまり言いすぎると。逆入れしますから、
気悪くします。船持ち投げられるから気をつけた方がいいね。
まあ木原時短がですね、先週先々週からね、散々東京にいる作曲家の佐藤ふとし君に、
はいはい、
まあいろいろと激励、いろんな形で激励をした結果、
あれはどう見ても脅し文句ですよ。誰が聞いても。
今朝方、はい、いやもうちょっと後か、はい、ふとし君がですね、はい、徹夜して仕上げたのが今の曲でございます。
素晴らしい仕上がり。
ただ彼も随分急いだので、
はい、
まだこれ未完成なんだそうです。
あ、そうですか。
もうちょっと編曲をいじりたいということでございましたので、またバージョンがアップしていくかもしれませんね、去年みたいにね。
あ、そうでしたね。これもなんか虫バージョンとかいろんなものが
そうそうそうそう、
虫バージョンが出てからもう1ヶ月1年以上経ったんですね。早いですな。
虫バージョン、なしバージョンが出て、あ、そうですね、最初虫バージョン、
それ日付でしたから ね、
ちょうど1ヶ月ということになりますよね、そろそろね。
あ、そうですね。
ちなみにですね、佐藤くんへのオーダーはですね、
はい、
やつらの足音のバラードのようなものをキカラジタンに歌わせたいということで。
バラードですか？それも現代っ子ですね。バラードですか？
私も
平凡ですね。
やつらの足音の
バラード、バラードですね。
バラード、あるいはバラード、本当だ。
あなたが平凡で言ってるからキカラジタンも平凡で言ったんじゃないんですか？
なんというね、これはこれは私が元凶でございましたか、
そういうイメージでどうですか、仕上がってきましたか。
いや、これは木原さんも大喜びでしたね。
随分とご機嫌でした。
ご機嫌でした。あとは早く作れというね、レコーディングの後はですね、
早く作れよコラと、
ね、
う
ん、早く作れよコラってね、いろいろ振りかざしながら佐藤君に言っていました。
可愛らしい感じででも仕上がりましたね。ちょっと切なくて。
そうですね、
うん、
うん、これをもとにまたいろんなですね、リスナーの皆様に、キカラジメイトの皆様にですね、創作活動に励んでいただければなと。
この番組のリスナーの方はこういわゆるこうビジュアル系の方がね、違う意味のビジュアル系の方がね、はい、
多いですから、
きっと音楽を聴いた瞬間にさまざまなイメージが脳内で広がったと思いますから、
はい、
形にしない手はありませんよ。
そうです。ぜひ、ぜひとも
皆さんの頭の中には夕焼けが浮かんでるのではないですか。
あ、浮かんでますね。
とぼとぼと歩くキカラジさんの姿が浮かんでるのではないですか。
そうです。
村山をドヤしつけるキカラジさんの顔が浮かんでるかもしれません。
なんで村山。
早く作れよこらと。ねえ、作詞の方は
これもちろん私の知人で小説家の三井ライト先生に
依頼して執筆
依頼して無料で
無料で素晴らしい。なんか韻を踏んだ感じでね、こういう曲も三井さんはお書きになるんですね。
お書きになったようでございますね。
そうですか、
楽しみですな。長崎県が生んだ福山雅治先生と並ぶ作詞家。
大きく出ましたねあなた。福山さんの名前をここで出しますか。あなた
出す分には無料ですからね。
いやいや無料だけど向こうは嫌でしょう。
ごめんなさい。
肩並べられて、あんた天下の福山先生と、うん、
じゃあそろそろね、あの旗色が悪くなってきたので話題を変えようかなと思うわけでございますけど、
はい、また来週もおかけしたいと思います。
ラジオネームスコタコさん、
はい、
はじめまして、こんにちは。
こんにちは。
NBC 佐賀で村山さんの声がキカラジ以外で聞けなくなって早数ヶ月、寂しいですが、でも生き生きとオタクトークしてる方が村山さんらしいのかもしれませんね。仮面ライダー響き特集、とても興味深いです、
ええ、
響きを見たことはないんですが、実は今ゴーカイジャーをきっかけに特撮リハビリを行っている最中です。なんせはっきり見たと断言できる東映特撮番組は戦隊ものだと大レンジャー、ライダーに至ってはそれ以前のメタルヒーローソルブレインまで遡ってしまうので大変です。現在平成ライダーはクーガ、電王、ディケード以降を見ています。今は戦隊の方を見ていますが、この後は村山さんおすすめのアギトから順番に見ていこうと思っています。響きもとても楽しみです。今のところ見た戦隊ではシンケンジャーがとっても面白かったです。いつか特集していただけると嬉しいですね。それではまた、という。シンケンジャーは林田さんも多分好みだと思いますよ。
あ、そうですか。
和物テイストがあるんですよ。大体あのレッドが主役じゃないですか、
はい、
殿様っていう設定なんですよ。
今殿様って僕志村けんの顔が浮かんでしまいましたね。
バカじゃない方の殿様、
賢い方の
賢いんで殿様、はい、みんなから尊敬されてて、だからレッド以外の皆さんからはですね、うん、あの敬語で話をされるような、そういう お殿様ですから、
お素晴ら
しい、殿って言われたりね、
あんなバカ野郎とかって言ったりしないんですね。
バカじゃない方ですから、
ね、あ、言わないんだね。あ、それは興味深いです。
もっと真剣に聞いてください。真剣じゃんだけに
聞いてますよ。ちゃちゃ入れた方が面白いかなと思って。
あら、ラジオ的演出を考えていましたか。
考えてます、展開的にね。
今日はね、仮面ライダー響きで、
はい、
あの伊吹とアキラの話をメインにしようと思っていたのですよ。
アキラちゃんいいよね、可愛いよね。
あの2005年の番組放映中はですね、
はい、
モッチー派とアキラ派に分かれていました、
ね、分かる気がします。
僕はモッチー派だったんですけれども、
僕はアキラ派だね。
でもね、7年経ってみると、
はい、
アキラちゃんの魅力というのが改めて分かってきましたね。
あ、そうですか、なんでしょうね、その7年経って気づくという部分ね、うん、村山さんが何か変わったのかな。何唾飲んでんの。
いやまあね、うん、40過ぎた男たちが何を言ってるのかと。
アキラがいいだろ、モッチーがいいだろってね。変なおっさん二人だよ。でもとりあえず僕はアキラが好きです。
というわけで、
はい、
次回は
仮面ライダー響き入門編5でございます。
どこまで行くんでしょうね、響きね。
本当ね、面白いからいいんじゃないの。
聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、また来週。